ストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。しばらく行方不明だったハワジーが帰ってきました。
帰ってきました。
はい、素敵なお客様とを
連れ
て帰ってきてくれました。声が良くて歌手かと思ったんですけれども、 G ご紹介ください。
はい、先読みののらりくらり人生。
え、
先読みののらりくらり人生、
そりゃひどい。どんな方なんでしょうかということで、今日のお客様はパシフィックガーディアンライフインシュランスカンパニー社長兼 CEO の松木久志さんです。松木さん、ようこそ。
ようこそ。
あ、よろしくお願いいたします。
ね、この声いい声でしょ。
いい声、
すごいよね。
いい声、もう一回。
いやいやいや、よろしくお願いします。いや、声ばっかり褒められて全然顔とか褒められない。
声多い、
困っちゃいます、ね、
はい、松木さんは1965年東京港区にお生まれになりました。89年に慶応義塾大学経済学部をご卒業なさって、明治生命保険相互会社に入社。その後いろいろな部署、営業所長もなさいました。海外も経験なさって日本に戻ってハワイ。これね、 G、 私が説明するよりもいい声に聞きましょう、うん、
そうそう、松木さんね、今年54歳だよね。
そうです。
これ働き盛りですよね。もう本当に、まあ、いろんなところで松木さんを見てらっしゃると思うんですけども、本当に私も過去から見るとこの時期が一番働ける人材かな、年かなと思います。生まれは港区のどこですか。
高輪っていうところです。
高輪
すごいよね。
高級な感じ、
高級、
うん、イメージだけですね。
江戸っ子ですよね。
一応そうかもしれません。
お父さんは何やってるんですか。
父はですね、銀行にいました。
そうですか。ずいぶん硬いんですかね。
父はあんまり硬い人間じゃなかったんですけども、彼の父、私の祖父の影響でそこに送り込まれたんじゃないですかね。
ああ、そうですか。
最後まであんまり硬い人じゃなかったと思いますね。まあ亡くなったんですけども、もう何年も前に。はい。
お子さんは今
一人います。
おいくつぐらい。
今16歳、高校1年生で日本で高校に通ってます。はい。
で、その後でね、私たちね、憧れの慶応義塾大学卒業されたということ。それも経済学部でしょ。何やってたんですか、その大学の時代は。
大学はですね、いろいろあって5年間行きましてですね、
うん、歌ってたんじゃないですか。
歌ったんじゃないの。
いや、 1年生をちょっと抜かってしまいまして、2年やりましてですね、5年間おりました。高校はうまく3年で卒業できたと思ったんですけど、大学同じ調子で大学行ってたらですね、1年目に失敗しまして、自分で最初にそれを知ってしまったので、どうやって親にそれを説明しようか、ものすごい悩んだ記憶があります。
なんとか、
いや、もうしょうがないですよね。まだね、18、9の子供ですからね、正直に言いましたよ。
隠しようがないです
よね。隠しようがないです、ね。いや、まあ、黙って4年生までなってから、実はもう1年ありましたっていう手もあったわけですけど。
黙って4年間、もうずっと言っちゃうんだったっけ。
ですね、慶応はですね、1学年を表裏の2回できますんで、野球のように4回裏まで行きます。聞くところでは、早稲田さんは、全体で8年いけるっていう話なので、1,2,3,4,4,4,4 っていうのもできるらしいんですけど、慶応はですね、1学年2回までしかできません、大学は。はい。
そうなんですか。で、やっぱり経済学部を入られたっていうのは、やっぱりね、いろんな学部あるけど、もう慶応って言えば経済ですからね、普通。いや、ですから、
だんだん
優秀だったんでしょ。
いや、だんだん地盤沈下してるみたいで、今はそうでもないらしいというふうに聞きますけれども、なんで行ったんでしょうね、あんなとこね。
文化系だったんですか。英語とか、何かこう、いろんなもの好きだったんですけど。
少なくともですね、高校で理系のクラスを取っていないと、うん、大学は理系の学部に推薦してもらえないんですよ、うん、慶応義塾高校って。
文学部とかさ、小学部とか経済部とある中で、経済系だっていうのは、
そうですね、
優秀だった
んですね。なんか推薦点みたいのがあってですね、1年2年3年と蓄積していくんですけど、点数が、うんうん、1年ぐらいの時のたまりがあったので、だったら行かせてくれるんじゃないかなって だけで、2年3年とどんどん成績が落ちていって、だんだん貯金を使い果たしたんですが、ギリギリで経済学部に滑り込みました。なので多分大学1年で留年したんでしょうね。貯金が尽きちゃったんじゃないですかね、そこで。
それから面白いんだけど、小さい時は NHK になんか出てたらしいよね、はい、NHK 聞いてみ、
俳優さん、
俳優、
その話を持ち出してしまいましたが、ですね、東京放送児童合唱団というですね、子どもの合唱団がありまして、通常 NHK 合唱団と呼ばれてるんですけども、まあ、子どもだけで構成されていまして、はい、そこにですね、母親の陰謀かなんか知りませんけど、入ってしまいましてですね、まあ、ただ子どもの合唱団なんで男女混成で、特に女性の方が、女の子の方が圧倒的に多いので、男の子は声変わりする小学校の終わりぐらいで大体卒団なんですよね、うん、私もご多分に漏れず、6年生の前半ぐらいで退団しました、
うん、どんな歌だったの？
ですね、みんなの歌とかでやってるようなああいう曲とかですね、あと歌は友達って昔ビギー葉山さんがやってた、ああいうので NHK ホールの男女いたり、ああいうこう昔ながらのこう子供の合唱団が歌うような歌ですね。北風小僧のカンタロウって知ってます？北島三郎さんですよね、メインはね、はい、あれのバックコーラスはレコード私入ってますね。バックコーラスだからわからないんですけどね、たくさんの子供が歌ってんで、あとねソロはねトレロカモミロっていうのがあって、知ってる人は、同年代の人は知ってるみたいです。聞くと驚く人がいる。あれを歌ってたのは
私です。水平さんなんで言ったらやんなかった、
それはなかったかな。山口さんちのつとむくんのオリジナルバージョンは私の後輩が歌って、あれのバックコーラスに入ってました。
へ
え
すごいね。だから音楽もいいしね、勉強もできたし、世の中経済も入ったし、それがなぜで、私分かんないんだけど、明治生命に入られたか、これはね、
どうして憧れの大企業じゃないですか。
大企業だけど、例えばね、もう大蔵省に入るとかさ、それとかどっかすげえ、なんかこう、どうしても生命保険会社に入んなきゃならない。
あの頃バブルの最中というか、いう時代だったんですよね、うん、で世の中全体が浮かれていて、お金がジャブジャブの時代で、学生も浮かれてました。であんまり真剣に就職、すごく売り手市場だったんですね、なんで企業はもう本当に来てくださいっていうような世界だったんで、浮かれてた私はさっさと就職活動を終わらせてですね、さっさとまた遊びたいなということで、2番目に内定をくださった会社にですね、行ってしまいましたが、でも、それも当時なんか、政府はザ・政府とか雑誌とか新聞に書かれて、お金がジャブジャブあるこう、
そう華やかな感じ、
印象が、実はドブ板剥がしみたいな商売なんですけど、なんか華やかな印象があって、不勉強な学生であった私は、そこへ、行きまして、内定を早々にいただけたので、行くことになりましたと。
同期って何人ぐらいでした
か？私の同期は当時は70から80ぐらいですかね。
その80人が、社長候補なんだ、じゃあ。そういう、
ね。いや、まあもちろん入った人しか社長ならないんでね、全員社長候補でね。入んなかった人はなかなかならないですから、ね。
今何人ぐらい残ってる？
感情したことはないですけど、多分半分からじゃないですかね。
これからその半分の方と争って社長になるんだ。
もう私はもうPGL の社長でとりあえず十分です。
いや明治生命、僕もハワイ長いんだけど、よく明治生命の人が知ってるんだけど、結構皆さんね、服部さんとか、それからいろんな方が、
ね、岡本とかですね、
上になって、ね、ここがハワイが出世コースの、登竜門だったんだよね。
昔の話ですね。時代は変わりまして。
あなたら54歳なんだから、ね、これからもまだ10年ある。
いやそうなんですよ。
残り10年を蹴飛ばして、10人か。
この間まで60歳定年制だったので、
あそか、
もうあとちょっとで、職定年でのんびりかなと思ったらですね、定年が世の中の中で65歳定年に。この間の4月から伸びましてですね、まだおっしゃる通り10年以上あるんですよ。
ね、
職定年制度もなくなってしまったので、うちの本体の社長から、 お前 PGL であのハワイで楽しく過ごして、帰ってくりゃいいとか思ってるわけじゃないよなとその先もお前働くんだからな、
可能性があるわ。
いやいやいや、こき使おうというあの社長の陰謀です
それで明治生命入られて、ここがその、まあ、転機になられたそうなんだけど、トレーニーとしてですねパシフィックガーディアンライフに行かれたそうなんですけど、これなんでトレーニーに応募されたんですか？
94年ですからもう25年以上も前の話なんですけど、うん、応募してですね社内でまあ公募みたいになってて、そこで選考されて、選ばれたら行かせてもらえるんですけど、その時いた部署っていうのが業務部って言いましてですね、うん、個人保険のその全国のですね、まあ花形部署ではあるんですけども旗振りをするようなところでものすごい体育会なんですね。でそこいて、まあ、あのそこそこ頑張ったらあの営業所長をやって、そのうち支社長をやって、また本社のその営業統括部門戻ってきてみたいなコースが、まあ、大体見えてたわけですけども、うん、あの当時超ブラックでですね体育会系だからますますなんですけど、もうあの2日3日家に帰る暇がないとかですね、毎日終電がないような生活で一生これでいいのかと思いましてですね、で、これは申し込んでトレーニーに選ばれたらあのちょっと違うこう会社内人生もあるんじゃないかと思って応募したら、取ってしまいましたですね。
それだからトレーニーとして何人ぐらい出てたんですか、その年は。
さあまあまあ、あの PGL は毎年1人しか送ってなかったですけど、他の例えばニューヨークだとかロンドンだとかいろんなところに何人かずつ送って、いろんな会社に送ってましたんで、うん、全部合わせたら10名とか8名とか、大学とかにも送ってますしね、大学院だとか MBA 取りにとかね、合わせて10人とか15人とか毎年そんなもんだと思いますね。
期間はどれぐらいですか？
トレーニーはもう初めから1年です。1年経ったら戻ってこいと。
ああ、給料は誰が払うの？
会社が払います当たり前です。
いいね、じゃあ給料払ってハワイへ来て、これはもう最高の人生だ
ね。いやもう同期上司先輩部下もう全部からふざけんなと言われましたね
責任がないからさ、最高ですよね。
まあ確かにあのそう言っちゃなんなんだけど、そういうとこありますね。トレーニーなので勉強してこいと、うん、でその勉強してきたので将来あの会社の役に立てっていうようなミッションでしかないので、即行ったら業績上げろとか儲けを出せっていうことではないですから、う
ん、
おっしゃる通りかもしれない、
ね、どっかで遊びを知ってもらわなきゃいけないんだから、そうどっかで若い時に遊んでないと、うん、なんていうか心乗りしようがないんだよね。だからそういう意味ではハワイで1年間遊んだぜいいんじゃない、
当たり
いい
の
か
な、ね、
どうそう、は
い、いいこと言いますね、うん、そしてそのバラ色の日々は続かないわけで、はい、1年で終わるわけですよね。
それでさ31歳だよ、
はい、
31歳で営業所長になっていくんですって。銀座支店の白金営業所、
すごいお金のありそうな地域の
白金で
苦労しました。苦労しました。
上のお年上を見たんでしょ。
そうですね、まあこういっちゃなんですけど、上は70過ぎから下は20代まで結構いろんな年齢の営業職員さん、当時そういう呼び方ですけど、うんうん、いらっしゃいましたんでね、それはなかなか大変ですね。でおまけに所長は当然営業所に一人しかいませんから、はい、初めてやれって言われる職務ですし、うん、そこで一人で全部やんなきゃいけないですから、
う
ん、それはそれでまあね、
31歳だよ。どうやって、
決してね若すぎはしないんですよ。同期とかもう一つ二つ若くても初場所の所長を踏んでた人間もいっぱいいるので、遅くはないけど早くもないで、大体
ほら映画じゃないけどさ、どうせまあ31歳の若造が来ちゃってさ、
うん、
だから足引っ張ってやるとかさ、うん、まあ1年か2年だからまあ適当にやるっていうのもいるんでしょ。
まあもちろん言い方悪いですけど、それは営業職員さんに舐められちゃうこともあるでしょうし、逆に可愛がられる人もいるし、逆に怖がられる人もいるし、まあいろいろこう経営スタイル人それぞれですよね。
そこでさっき言ったのらりくらりやったんだってなんだ
そうなん
だ。いやのらりくらりっていうと言葉があれですけど、そこは 人それぞれ経営の仕方っていうかね、うん、ありますんで、私は比較的のらくらしてたかもしれないですね。ただ、
皆さん若い人聞いてくださいよ。こういう若い人はなんかやるときにやっぱりある程度のらりくらりとやった方がいい人生、いい時もあるんですよね。
うん、そうですね。まあ、やっぱ、その営業所はですね、結構ベテランでしっかりした人が多かったんですね。うん、もうある程度、なんだろうな、お任せしてもしっかり仕事ができる人が多かったので、うんうん、逆にそんなね、初場所の所長で若造が、仕切ってあれだこれだっていうふうにやるよりも自由にやってもらう方がむしろいいので、裏方にどっちかというと手下といえば聞こえはいいですけど、うん、悪く言えばあんまり何もしなかったっていう言い方もできるかもしれないですね。
このやっぱり流れを読んだんだね、彼はね。うん、失敗しなかった、何もなかった、いっぱいあったでしょ。
いや、いっぱいあったと思いますよ私が気がつかなくて、みんながおいこいつ失敗してると思ってたこともいっぱいあるかもしれませんが、知らなが花です
このおおらかさが字いいですね。
だいたい西洋犬の場所ってすごくこう緻密でね、うん、
きっちりね、
きっちりと思ったんですけど、うん、全然違うね。
うん、素敵。はい、
それからどこ行ったんでしたっけ。そまた、
ああ、そうですね、所長の後は突然晴天の霹靂でカリフォルニアのロサンゼルスにある子会社に行けと言われまして、明治生命インシュランスサービスをカリフォルニアと。
これは自分じゃなくて社名、
これは会社から言われて、自部からその移動の事例というか内示が出まして、うん、それで送られました、
うん、そうですか。そこではもう実際もう完全に
そうですね、
いろんなことをされ
た、ね、そこは仕事をしろと言われて行ってますんで、トレーニーのような気楽な立場とは違います、
うん、そこでお子さん生まれたんでしたっけ。
同じ会社の中でロサンゼルスに3年 と、うん、北カリフォルニア、サンフランシスコのベイエリアに3年いましたんで、うん、北カリフォルニアにいた3年間の間にうちの息子が生まれました。うん、はい、
そこで英語とかそれからなんかすごいなんかいろいろ取ったんですね、専門職。
あんまりそれはもう大きな声で言いたくないですけど、いやなんかお恥ずかしいから
です。いい、
もう忘れかかってました。
大丈夫ですよ。
そうですね、北カリフォルニアで終わった大きな出来事は、まあ、仕事はもちろんなんですけどもいろいろあるわけですけど、息子が生まれたっていうのはめでたいことで一つ大きなイベントです、うん、最初の子供で、うん、今のところ最後の子供ですから、多分今後もないと思いますけどね一人息子が生まれたと。でもう一つはあれですね、 CPA の試験受けてチャレンジして、いる間にどうしても受かって帰りたかったので、それをなんとか間に合ったと。で当時日本では、今は日本でもなんか受けられるようになったみたいですけど、はい、当時は受けられなかったので、はい、休み取ってアメリカまで受けに来るのはちょっとし帰ったら仕事忙しいの分かりきってるので、うん、無理だから帰れっていう事例が出る前に絶対受かりたいと思って必死でやったのを覚えてます、
う
ん、ね、CPA ってね、で CPA 取ったらお金、給料上がった？
全然上がらない
うまく使う会社だね。
取れた時だけね、なんか資格取れましたって登録をすると、なんか金一封でなんか3万円とか触れて、それっきりですね。
普通はね、日本で言うと公認会計士なんだから、うんうん、公認会計士だから、
もう
その時点で年生もやめて送っていけるわけよ。
はい、いや、経験がないと資格だけじゃ飯は食えませんよ。それに日本の公認会計士の試験はもっともっと難しいと思いますね。何倍も難しいと思いますよ。やったことないから分かんないですけど。
でも給料の上がらないその試験、資格をなぜ取ろうと思ったんですか。
給料が上がらないとこ強調されるとはあれですけど
会社に叱られちゃう、う
ん、ですね、やっぱりもともと業務部出身で所長もやってるっていうのもあるので、
はい、
戻ってからどんな部署に、まあ勤め人なんでね、事例が出たらどんな職務でもどんな地域にでも行くわけですけども、うん、そういう時にその何ですかね、あ、この人こういう資格持ってる人なんだっていうのが明確にその人事のねデータ上で見えれば、その先のその会社の松木の使い方も変わってくんじゃないかなと。
これがさっき言った先読みなんだ先読み。
なんかね面白い話してるけど、いろんなとこにヒントがいっぱいありますね。
ね、
うん、
なんか人事部に何か希望を言ったり書いたりしても、それだけはみんないろんなこと言うんで、はい、ああそうですかっていう世界だと思うんですけど、
うん、
資格取りましたっていうのは会社も記録としてそのデータベースに残してるので、そこのデータベースになんかこう、あ、これ持ってるって書いてあったらなんかちょっと使い方を変えてくれるかなと思ったっていうのが大きいですね。
うん、 それで今度大きなあの転換、また日本に帰ってですね、大変な仕事をされるんですよ、うん、日本のね、どこでしたっけ、営業企画部へ行って、それから金融代理営業部で、すごい売り上げを上げたんだって。
あんまり大きな声で言わないですけども、あの、金融代理店業務部は結構大変でした。当時法律が変わって金融緩和とか言われて流れに乗って、銀行でも生命保険が売れるようになった時期で、まあ外資系もあの損保 の, あの子会社製法さんも我々みたいな国内の大手製法もみんな銀行さんでせっせと売ろうとして し始めた時期だったんですね。なのでまあ新しい販売チャンネルだったんですけども、まあそこであの、なんとかですね、あの売り上げを上げてプレゼンスを確保せよというミッションだったわけですけども、初めてやることですから、会社としても130年もある会社でもそんなチャンネルで売ったこと誰もないので、どうやってやるんだと、でもう試行錯誤失敗のもう積み重ね死死類々でですね、散々苦労した5年間でした。
そっか、マニュアルないんだもんね。
私が行った年は始めた翌年ぐらいだったんですけども、まだね、1年間で収入保険料実際にいただくお金で70億ポッチリです。だから会社の規模、メジアスだっていう会社の規模からしたらもう何にもならない、全く売上ゼロにほとんど等しいぐらいで、まあ営業担当から何から、まあ本社の管理部門まで含めて200人からの人間使ってるわけですから、
はい、
バカかと、お前ら何やってんだっていう怒られることしかなかったですね。
それが2兆5000億。
そうですね、5年目です。
計算できない、
名前がよくわかんないですね。
すごい、
そんなすごい成績を上げたんだよね。いろいろ言葉に言えない苦労があったと思うんだよね。それはこの前にいろいろ勉強されたところがここで話されたのかもしれないよね。
逆にその時やってたことはその後にでもすごく大きな肥やしになったと思います。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
はい、じゃあちょっと 2,3 分でですね、明治生命の話とそれからパシフィックガーディアンライフの話をちょっとお願いできますか。
はい、ありがとうございます。じゃあ手短にいきますね。あのパシフィックガーディアンの話を中心に申し上げたいと思います。生命保険会社でございまして、本社はホノルルのアラモナショッピングセンターのすぐ裏手にございまして、取り扱い物は、個人向けの生命保険商品、それと、結構ボリュームとして大きいのは TDI ですね。ハワイ固有の、雇用主さんが従業員のために必ず買わなきゃいけない、短期の就業不能保険、これのボリュームが大きいです。まあ、他にもですね、団体生命保険とかもやってます。個人保険はですね、必ずしも日本人の方、日系人の方だけを対象に、販売してるわけじゃなくて、まあ、あらゆる人種の方対象に普通にやってる普通の生命保険会社でございますので、ハワイの他にも今カリフォルニアの販売ボリュームも大きくてですね、掛け捨てで、万一の保証を買うだけじゃなくて、積立金も貯まるような形の商品もありますので、貯蓄型の商品もありますので、まあ、何が違うのかな、日本で買うのととかですね、ご興味おありの方は、まあ、あの雑誌とか新聞とかにも広告出しててですね、電話番号載ってますので、ぜひ、まあ、あの一度お気軽に、電話かけてきたからって言って、食べられるわけじゃないので、あのお気軽にあのご相談くだされば、何かあのお役に立てることがあったらと。
機嫌が良ければこの美声の歌も聞こえる、聞けるかもしれない。
歌を歌えっていう要望にはちょっと答えられるかどうかは分かりませんけど、最近もうカラオケも全くやらないです。よほどのことがない限り。
まあ、いろいろ転機を迎えられてこられたと思うんですけども、まあ、あと特に海外の生活というかあの長くなられたと思うんですけど、まあ、海外勤務と国内勤務いろいろ両方やられて大きな違いね、特に海外勤務で成功するにはどんなことがキーだったでしょうかね。
まあいろいろ、まあ、成功したかどうかは分かりませんけども、まあラッキーだったことがいろいろ積み重なったんだと思うんですよね。サラリーマンで、まあ、人事異動で動く人間ですけども、やっぱり 人社内での人とのこうなんかつながりっていうかですね、うんうん、でそのつながりもやっぱりこう一生懸命お互い仕事やる中で信頼関係みたいのができたりする、うん、だから任せられるし任されるしっていうのの積み重ねだと思います。そういう意味ではあっちこっちでですね無理難題の仕事を押し付けられることが多かった、押し付けられるっちゃいけないな、うん、を任されることが多かったわけですけども、うん、それで散々苦しい思いはしましたけど、うん、それがやっぱりその何ですかね、いい肥やしになってですね、うん、仕事いろんな新しい分野での仕事の経験にもなって、うん、それからそこで一緒に仕事しなきゃいけない同じ部署だけじゃなくて関連してる部署の人とかとのこう関係もできますから、うん、そういうのの積み重ねで、すごく広くねいろんな仕事を知ることができたり、いろんな人に手伝ってもらったりお手伝いをさせてもらったりするっていうことがね非常に良かったかなと思います、うん、
じゃあ人生によって、まあ、ここまでの、まあ、成功というか、まあ、まだこれからもっと成功されるでしょうけど、ここまで成功したかなというと時のためのキーといいますかね、キートゥサクセスというかキーってのは何だったんですかね。
ですね、どう言ったらいいんでしょうね、まあ、とりあえず私アホなので、仕事はですねここまで来たら終わりっていうのは考えないで、ずっとやっぱりどうしたらいいかなっていうのを常に考え続けているようにします、してます。で、考えてもいいこと思い浮かばなくて、苦しいことが今までの会社人生で何度もあったんですけども、ずっと考えてるとですね、どっかでですね、突然いいことを思い浮かぶことがあるんですよね、不思議と。
ずっと考えろ。
うん、もう深く、必死になって何か考えつかなきゃいけないと思い続けてると、うん、ある日突然やっぱり神様が助けてくれるんですかね、うん、何かが降ってくることもたまにはあるんですよね、うん、めったにないですけど、うん、で、それと同時に、まあ、あの手この手でですね常に何かすることですね、うん、何にも しないで同じことだけしてると、うん、やっぱり自分も緩むし、うん、うまくもいかないんですね、うん、常に考え続けて常に何か新しいことをやってみる。で、まあ大体半分ぐらい失敗するわけですけど、右もせず恥も外部もなくまた次のことをやるということですね。でもあんまりこう突き詰めて辛い苦しいっていうところに入り込まないように、まあ前向きに楽しく気楽に気長に、うん、やっていくと、うん、いうことかなと思います。
じゃあ松木さんの今後のね人生、今後どんな人生を過ごしていきたいのかなというのと、ちょっとまあ生きがいみたいなものがあるから、
まあハワジにはまだまだ働けと先ほどから何度も言われてますけれども、まあそうは言っても、まあ仮に65歳までとしたら10年ちょっとなので、うんうん、まあ少しずつ老後の楽しい老後に、ハワジのような楽しい老後に向けてですね、真剣にですね準備を進めていきたいなと思っているところです。別に仕事をいい加減にするって言ってるわけじゃないですよ。まあ65歳の1年ぐらい前になってね、突然考えついてもいろいろ間に合わないと思うので、少しずつ考えたいなと思っています。
うん、まあね、今、54歳だから、これからまだいろんなことやらなきゃいけないし。うん、
まだ子供16歳なんで、死ぬに死ねないし、辞めるに辞められないので、もうしばらく頑張ります。
私、なんとなく予感としてね、彼はね、明治生命安田のね、社長になるんじゃないかと思うんですよ。
なんかね、そんな気がしてきた。
ならない
と断と思っていただいてですね、今後とも頑張っていただければいいなという。
こんなのうちの社長に聞かれたら怒られちゃうから勘弁してください。
あなたの社長、社長だって、はい、あんな、僕ちょっと知ってるんです
よね、これね。
そう聞けますよ。
勘弁してくださいよ。
聞けません。
はい、はいはい、今日は本当に楽しく、ためになる話、伺いました。パシフィックガーディアンライフインシュランスカンパニーの社長で CEO 松木久志さんでした。松木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。はい。